昔の空優しく日が昇ったのは間違いではなく間違いではなく君を迎えに来たから東の空東の空眩しく目を覚ましたのは間違いではなく間違いではなく今日を初めに来たから過ぎ去るような毎日も手に余る時間も彩るようになれたら日だまりになれたら
送りした曲はりょうすけサンセットサンセットソングでした。時刻は6時28分になりました。少しから啓太が生放送でお送りしている夕方5水曜日、ここからの時間はインディーズプッシュプッシュのコーナーです。さあこのコーナーは毎月関西のインディーズアーティストの中から一組をピックアップしプッシュプッシュ押して押しているコーナーとして5年放送してきています。つまり今月ね、なんと5周年なんですよ。早いもので2016年の5月にスタートしたこのコーナー、もういつの間にか5年経っているということに実は先月気づきまして、で今月はね少し違った試みでやっていこうと思っています。まあ、これまでこのコーナーご出演いただいた方々にゲストにお越しいただいたりとか、あとは特集させていただいたアーティストの方々のね曲をお送りできるようなコーナーにしていこうと思っているこの5月です。そしてこの5月5日5月の一発目、あ今日は5がねよくつく日ですね。5時スタートの夕方5、5月5日で5周年のインディーズプッシュプッシュプッシュプッシュプッシュですね。りょうすけさん、瀬戸さん、お呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
おめでたいですね。
ね、本当に嬉しいです。いやー、もうわざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。
なんかね、もうアクリル板があって、はい、あの1年前はなかったんで、
そうですよね。
いやなんかもう時代を感じるというか、うん、変わったなってね、思いますね。
そう、いつの間にかね、1年以上経ってましたね、あれからね。はい、ではまずあの簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、シンガーソングライターのりょうすけサンセットです。サンセット、まあ、夕暮れのように誰の心にも落ちていける音楽を目指して活動しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。彼はねこう名前もこの夕方ファイブにとてもこうしっくりくる感じで
そうです ね
皆さんにもあの初めて聞くという方にもね覚えていただきたいですね。はい、で凌介さんね、はい、あの2018年以降今のところ毎年お越しいただいているんですよ ね。で今回でなんとね4回目のご登場ということになるんですけど、まあ、前回がね先ほどおっしゃっていただいた通り昨年2月のご登場だったんですよ ね。で時期としてはあの直後こう境にねコロナ禍にこう入ってしまったわけでこう今に至るわけなんですけども、あれから1年ちょっといかがでしたでしょうか。
そうですね、本当にもうなんかめちゃくちゃ大変な1年だったなと思うんですが、まあなんかやっぱり、まあ、決まっていたライブとかイベントが全部延期になったり、まあ、中止になったりしたんで、まあ、でも、まあ、そんな中今ライブハウスがねすごい大変な状況にあるんで、まあ、お世話になっているライブハウス、まあ、大晴れ豆とか、まあ、三軒茶屋の、まあ、グレープルーツムーンとか、まあ、そういったところにから、まあ、生配信ライブをやって、まあ、ちょっとこう収益を寄付するみたいなことをやってる1年間でしたね。
いろんなねこうご苦労もあったということですよね。
そうですね。
であのね、3月28日に初弾き語りワンマン生配信ライブ、うん、マイズル、ね、お疲れ様でした。本当に
ありがとうございました、
ね、僕もあの、はい、あの時は確かカツカレーを食べながら
そうですか、
はい、体験してたんですよ。カレーが食べたくて食べたくてしょうがなくて、
ね、はい、たまにありますよね。
ありますよね。カレー食べながらでいいかなと思ったんですけど、はい、食べちゃってましたね。でも本当にね、うん、もうカレーの匂いがもう桜の匂いに変わるぐらい、ね、もうとても素敵なこうライブになっていましたが、はい、終えてみていかがですか。
そうですね、まあまあ、紆余曲折というか、まあ、延期再延期っていうのも経て、まあ、形式として無観客生配信でやったんですけども、はい、 なんかまあやってよかったなというふうにやっぱり思ってまして、もともとはまあ僕が弾き語りをまあ最近始めて、はい、まあ、マイセルフっていうまあ自分自身をこう見つめ直すっていう意味だったんですけど、まあ、そこからのコロナ禍だったんで、はい、なんかみんな誰もがこう自分の存在意義を考えたり、なんか本当に 大切なものって何なんだろうみたいなことを考えることがあった1年だと思ったんで、なんかすごいコンセプトとかこうライブの意味合いがすごい深まったものになったかなと思ってます。
新しい発見もいろいろあった
そうですね、
ということですよね。そうなんですよね、マイセルフは2回延期がありましてね、
そうですね、
最初が昨年の3月、うん、確か29日、
はい、でちょうどねそれをの告知をさせていただくタイミングで前回出させてもらってたんですよね。
あ、そうでしたよ、はい、うん、過去のこう資料を振り返るとねちょうどその告知をしていただいていた記録がありまして、でそれが延期になって6月の予定にもなったんですよね。
あ、そうなんですよ、
うん、で 再延期、うんうん、となったということなんですけども、まあ、今回ね完全にこう配信ライブに切り替えての開催となったと思うんですけど、まあ、その決定にはどんなこう心境とかいきさつがあったんでしょうか。
そうですね、まあ、一番はやっぱり、まあ、皆さんにこう安全に楽しんでもらいたいというのがまあ一つあって、はい、まあ、やっぱり春のライブって大きいライブなんで、はい、全国からまあ来ていただいたりするっていうので、はい、まあ、移動がすごい伴ったりとかあるなというところで、まあ、安全に楽しんでもらいたいっていうのと、はい、まあ、その上であのコンセプトを大切にしたというか、うん、まあ、マイセルフなんで、まあ、それぞれが自分の場所から見るっていうのが、まあ、実はコンセプトには合ってるかなっていうところとか、うん、あとはまあ1年間生配信をやってきたんで、うん、なんかその集大成というか、うん、なんか映像作りだったり音響作りだったり演出だったり、うん、なんかそういったことをスタッフの皆さんとライブハウスの皆さんとなんかこうクオリティを上げてやってこれたんで、はい、なんかその集大成としてもいいんじゃないかなと思って、はい、生配信に切り替えたという感じですね。
あ、なるほどね。そうですよね、凌介さん、うん、ファンの方がね全国各地にいらっしゃって、で、配信してなかったら逆にこう見ることができなかった方々もいらっしゃると思うので、
あ、そうですよ、
はい、その点はすごく良かったなと、うん、こう逆に思えるようなね。
そうですね、やっぱり仕事をされてる方とか、うん、家庭のこととかもあったりして、はい、なかなか会場に来れないっていう方もいたんで、はい、まあ、そういった方がまあ、アーカイブ配信も後から見れるっていうのもあったりして、うん、なんか皆さんがこう平等に見れるような形になったかなと思います、
ね、ですよね。そして演出やっぱりねすごかったですね、
う
ん、空間がこうパッと見野外のように見える瞬間もあったりとか、
はいはい、桜とか
ですね、そうそうそう、すごく広々としているような様子でね、うん、これ本当に室内なのかなとか瞬間もねありましたね。カレー食べながら、
カレー食べながら、やっぱり配信ってやっぱり今までってライブハウスとはライブ作りだけだったんですけど、うん、ライブ作りと映像作りを一緒になんかできるようになって、はいはい、なんかよりスタッフの皆さんとなんかこう絆が深まったというか、うん、一緒に作ってる感がすごいなんか毎回が出てるような感じが、はい、感じてますね。
大変な分そういったところもあると、
ね、まあ、しかも、まあ、みんな初めてなんですよ、うん、初めての試みで生配信をなんかやって、はい、みんなちょっとずつなんか上手くなっていくみたいな、はい、なんか頑張ろうっていう風に一緒に頑張ろうっていう風になんかできる感じがすごい、まあ、僕としてもなんかやりがいがありましたね。
は
い、
ね、こう新鮮な気持ちってね、うん、こう昔を思い出しますよね。
そうですね、
うん、でマイセルフもそうでしたけど、凌介、うん、さんね代官山晴れたら空に豆まいてのライブがとても印象的なんですが、はい、まあ、この場所がお気に入りの要素はどんなわけがあるんでしょうか。
うん、そうですね、まあ、やっぱり毎年春に、まあ、大きなライブをやってるということで、はい、まあ、僕とファンの皆さんとの春のふるさとみたいになってるっていうところがやっぱりあって、はい、でまあ、当然晴れ豆って音が良かったり、まあ、空間が良かったりで、やっぱり人なんですよね。何よりこうスタッフの皆さんとか、はい、まあ、そこに集う人たちがなんかすごいなんか魅力的で、はい、なんかそういうところがあって、なんか皆さんがこう自由に帰ってこれる場所みたいな、うん、いうところにも なんかなっているなと思って、はい、だからお気に入りだなっていう感じですね。はい、
ちょっとお家みたいな感じ。
あ、そうですね、
実家みたいなね。
そうなんですよ、ちょっと和風だったり、うん、まあ、以前は畳を敷いてライブやったりとかもあったんで、
はい、確かに、はい、確かあれ一昨年伺ったと思うんですけど、凌介さんのライブでね、 結構和風な感じありましたね。座る感じとかも。
そうなんですよ。春の宴会よくなんか昔公民館とかで、なんか、宴会みたいなのあったじゃないですか、はいはい、なんかそういう感じで皆さんこう、縦のあのテーブル並べて、ちょっとこうなんかみんなでこう楽しめみたいな、なんかお家の感じとか、なんかふるさとっぽい感じとかがすごいあっていいなと思ってます、
はい、配信ライブだとね、同じ場所っていう感じがしない感じの新鮮な感じが、ね、しましたね。
その場で見るのと、やっぱり僕らも場所をあのこだわって、あの画角とかこだわってやってるんで、実際見たら、あ、こんな感じで撮ってるんだっていう風になると思うんですけど、映像で見たら、えっていうような見え方になったりして、で僕らもそれが新鮮で、なんか楽しいねって感じでやってます、
は
い、
なるほどねさあ、そんな3月、春にライブを行われたわけで、はい、この辺でね、1曲お送りしようかなと思います、はい、お送りする曲、涼介サンセット春を思う。新州さん、ありがとうございます。プッシュプッシュコーナー5周年おめでとうございます。
ありがとうございます
連休最後で記念すべき特別な日に調布 FM さんで涼介さんを聞けて最高ですということで、調布 FM さん、慶太さん、涼介さん、ありがとうございますというメッセージいただきました。
ありがとうございます。
嬉しいですね。本当ありがとうございます。聞いていただいてとても嬉しいです、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします
あ、 ありがとうございます、リスクさんね、本当。で、この曲ね、春を思うという曲で、マイセルフもね、春の開催でしたけども、まあ、涼介さんにとっての春とはどんなものですか？
季節的な、まあ、意味だけじゃなくて、まあ、輝けるものというか、まあ、希望とか、まあ、成長とか感謝とか、まあ、そういうものだなと思ってるんですけど、まあでも、まあ、それとこう毎年春ってこう必ず来るっていうところのなんか安心感もあるなと思って、なんかそういう、まあ、夕日もそうなんですけど、まあ、そういう、 こう必ず来る安心感とか、 なんか輝けるっていうなんかタイミングが必ず来るっていうものだというのを捉えていて、まあ、僕の音楽もそういう存在でありたいなというふうに思います。
なるほどね。まあサンセットさんではあるけれど春でもありたい。
そうですね、まあ、夕日は毎日来て春は毎年来るっていう。
いやきっとパワーアップしたら、涼介スプリングサンセットさんとかになってるかもしれないです
ねちょっと長いですけど。
そうですね、 でね、先ほどもお話少しありましたけど、うん、まあ、コロナ禍でね、まあ、この1年、まあ、数々のライブハウスが閉業に追い込まれている現実がありますけども、まあ、凌介さんの思いとしてはいかがでしょうか。
うん、そうですね、やっぱり、まあ、まあ、この間も代官山ループの、ね、話が出てますけど、本当にこう胸が痛むなと思っていて、うん、で、まあ、ライブハウスって演者がいないと1円も入ってこないですね、はい、うん、なんかこの保証 の、 あの対象にもなってないですし、うん、で、まあ、なんかこうライブハウス支援の、まあ、生配信ライブを、ね、こう1年間やってて、はい、でもなんかそれは、まあ、支援でもあるんだけども、それは自分の場所を守る場所、はい、ことでもあるというか、はい、自分の表現する場所を守ることでもあるので、はい、なんかこうなんとかね、こう手を取り合ってこの危機をこう乗り越えたいなと思ってます。
そうですね、代官山ループは僕も昔行ったことがあって、あ、はいはいはい、いや結構ね、やっぱり自分が行ったことがあるライブハウスがそういうニュース流れるとちょっとね、まあ、いい方あれですけど、身内に不幸があったかのような、
あ、でもそうですよね、
うん、悲しみがね、うん、
実は僕も1回出させてもらったことがあったし、
うん、あ、そうなんですね、
あそこすごいいい場所ね、はい、で当時全然お客さんがいなかったんで、はい、次やるときはここ埋めてやろうみたいに思ってたんですけど、やっぱりね、そういうのになっちゃったり、あとまあ天窓グループとかも全部なくなっちゃったりとかして、やっぱりこう悲しいですよね。
そうですね、一回亡くなってしまうとね、もう戻ってくることが、まあ、基本的にはないものですからね、そういうものはね、早くね、コロナ禍本当開けてほしいなという気持ちでいっぱいですね。凌介さんはコロナ禍が明けたらまず何をしたいですか。
そうですね、やっぱり、まあ、お客さんを入れてライブがしたいっていうのは、まあ、当然あるんですけど、まあ、1年半ぐらい僕まあ、無観客で、まあ、カメラの前でしかやってないんで、やっぱりお客さんの前でやりたいなっていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、当然プライベートではやっぱり普通にこう飲みに行きたいなっていうのもありますし、ですよね、であとはやっぱ野球見に行きたいですね。
行きたいですよね。
だって啓太さんと行ったの2019年の、うん、プレミアですよね。
確かプレミアですね、
あれ11月ぐらい秋だったと思うんで、
そうですね、
でちょうどあの時ってなんかオリンピック一緒に見れたらいいねみたいな話をしてて、
確かに、
だからもう全然コロナ前だったんで、うん、だからまあ去年はまあ野球も 見に行かなかったんで、まあ、今年もちょっと行けてないんで、まあ、なんか普通のね、そういうやっぱり人生の楽しいことって大体密じゃないですか、
うん、
ライブハウスもそうなんですけど、
そうですね、
なんかそういう当たり前だってことを普通にね、なんかやりたいなと思いますね。
そうですよね、こう人間らしさを持って出したい欲がね、どうしても出てしまいますからね。
本当そうですよね、本当そうだと思います、
うん、もう一踏ん張りかなというところですね、
う
ん、ではここで、凌介さん告知をお願いできますか。
はい、告知2つありまして、
はい、
5月の22日土曜日、
はい、
夜8時に生配信ライブをやります、
はい、
三軒茶屋グレープフルーツムーンから、サンセットフォーザムーンフラワームーンっていう、まあ、はい、コンセプトでやるんですけど、はい、まあ、本当はねお客さん入れてできたらなとは思って、うん、まあ、どっちでも行けるようにはしていたんですけど、うんうんうん、今の状況を見てね、
はい、
無観客でちょっとやりますので、
はい、
ぜひ皆さん見てください。そして、はい、実は今日のこの後8時からチケット発売をしますので、
はい、
ぜひチェックしていただけたらなと思います、
はい
はい、でもう一つが、これも今週なんですけど5月の8日土曜日の夜に、
はい、
キャンドルスケープ川崎2021という間のイベントに、出演をさせていただくんですね、はい、まあ、多摩川で、まあ、キャンドルが3000本の中で、まあ、ライブをするみたいな感じなんですけど、はい、これちょっとまあ告知が難しくて、
はい、
去年まあ出演が決まって今年、まあ、出ることになったんですけど、今年はその3密を避けるために、規模を縮小して開催するということで、近所の方が見れるみたいな、場所を明かさないみたいな形になってたりして、あ、まあ、ゲリラ開催みたいな形になったりして、うん、ただなんか玉川キャンドルの、まあ、インスタグラムで、うん、まあ、ライブ配信もあるかもっていうことだったんで、ぜひ、まあ、詳細はキャンドルスケープ川崎2021のホームページを見ていただければなと思います、はい、
そうですね、
はい、
ぜひチャンスがあればね、インスタグラムなどで配信があればね、チェックしていただきたいですね、はい、ではね、もう早物でお時間がなくなってきてしまいました、 いやあっという間の20分間です ね本当に、ね、もうせっかく4回目来ていただいて終わっちゃうのかっていう感じいっぱいなんですけど、あのファンの方々やリスナーの方々にメッセージをお願いできますか。
はい、はい、まあ、コロナがね、まあ、コロナ禍がこう長引いていて、あのゴールデンウィークもあの楽しめなかった人もね多いかなと思いますけど、で、まあ、僕もあの前向きな言葉をねこう発信し続けている一方で、あのめちゃくちゃこう悩んでますし、まあ、あの苦労が、まあ、実はたくさんあっておりまして、でもなんかそういう大変な時こそなんか僕の音楽とかライブっていうのがこう輝けるというか、皆さんの力の何かに、ね、なれるんじゃないかなと思っているので、ぜひあの皆さんのライブも見ていただいて、はい、一緒にこの中を進んでいけたらなと思っております。
はい、ね、5月8日ケンブルスケープ川崎、はい、配信でもライブがあるかもしれないという、
はい、
ね、まあ、場所は秘密ということです
ね、
はい、そして5月22日、はい、夜8時から、はい、生配信ライブということでね、
はい、
詳しくは涼介サンセットさんのホームページやツイッターなどをチェックしてください、
はい、
よろしくお願いします。ではね、今日最後に1曲お届けして終わりになりますが、あ、何か曲についてコメント、はい、メッセージあります？
あ、そうですね、はい、まあ最後に、まあ、メッセージでちょっとお話しさせていただいたこととなんですけど、やっぱり今こういう大変な時でもこう歩みを止めないっていうか、はい、まあ、もう今の連続でしかないので、はい、まあ、今をいかにこう楽しく過ごしていくかっていうところで、はい、皆さんと、の力にね、僕の音楽になれると思うので、はい、ぜひこの曲聴いていただければなと思います、
は
い、
ではこのコーナー今日最後の曲となります。お送りする曲、涼介サンセットセンチメンタルジャーニーということで、涼介サンセットさん、はい、この度も誠にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。5周年おめでとうございます。
ありがとうございますまたあの5回目もお越しください、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
胸を離れて一人ぼっちの夜が来るでしょう。君が大地に育ててきた理想は頭の中にあるだけじゃ誰にも伝わらないでしょう。無駄だと思えた毎日も飲み込んだ言い訳も君が大事に守ってきた思いはその鏡の中の自分が一番わかっている。
型5